ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。5月も終わりの方に近づきまして、何か時の経つの早いなーっていう感じが今年はいたします。まあ自分が健康であるってこともあるし、それからこの頃、東京にいても、名古屋にいてもですね、それから全国の、私の場合最近は参政党の支部に行くことが多いんですが、それから、この前は税理士協会とかですね、JA にも行きましたが、とても暖かく迎えていただきまして、毎日が快適であるということも、時の経つのが早い感じがする一つの原因じゃないかとは思うんですね。今日は昼にちょっと外に出て、少し運動したりいたしました。ところで、社会というのは非常に自分の人生を動揺させるなっていうことが分かったわけですね。自分がこうお金を考えて、ブリを食べたいところサンマを食べるというようなこととかね。それから、自分で希望して大学に入ったのに、講義が休校になるのを喜ぶとか、そういう非常に変な状態であるってことに気がついてからですね。血圧の問題があり、コレステロールのことがあって、本当に、そういう間違った医療系のことでですね、人生をいろいろ無駄にしているっていうか、自分の人生を送れない人たちがおられるんだなということに気がつき、かつ、それからさらに、まあいろいろな健康の問題なんかを考えますとね、本当にひどいなと思って、まあ40ぐらいからなりましたらね、私は一つ一つ、自分が本当に自分の人生を歩いているのか、それとも社会の間違い通りですね、間違いを歩いているのか、歩かされているのか、っていうことを調べながらの人生でした。まあ40代は研究も一生懸命でしたけど、その傍ら、私の人生はちゃんと送ることができているのかなっていうのを思いましたね。ちょうどそれから少し前にですね、朝日新聞が複合汚染という有吉佐和子さんが書いたものの連載をしておりました。大変に評判になった連載もので、今から考えると、なるほど朝日新聞っていう感じなんですね。小説の形をとってますから、科学としての批判は受けない。で、そこに書かれていることは、農薬はもともと危険であるという基本思想があって、さらにそれを複合汚染という名前を付けましてね、複数の農薬を使うと、まあ、ひどいことになるということをですね、非常に文章を巧みに書かれた連載を出したわけですね。もちろん非常に評判になりましたので、朝日新聞も部数を増やしたでしょう。有吉佐和子さんがどういう意図で書かれたかわかりませんが、まあ一般的には女性の方で農薬とか、まあいろいろそういうセックスのこととかね、まあそういうことでこう、非常な恐れを抱くことがあるんですね。で、私一応こう、その非常に人気があったんで一応読んでみたんですよ。まあ、小説家の書いた環境問題ですからね、科学的ではないだろうとは思ってましたが、まあそれでもね、びっくりしたのは、データが皆無なんですよ。データっていうのは1個あったからいいっていうわけでもないんですよね。まあその科学にならない方は、ここにこういうデータがあるなんて言いますけど、データっていうのはいろんな条件によっていろいろな形を取りますし、またそれがデータそのものが相互に矛盾していることもあるんです。そんなのはいくらでもあるんですね。で、それを整理し、批判的に見て、そして従来の学問もそれに加味して、それで十分に考えてある結論に達し、まあそれを論文で発表したりするっていうのがまあ科学なんですけども、まあそれは小説家の有吉佐和子さんに求めるのは無理でしょうね。彼女は単に自分の心の中にある農薬に対する不安をですね、小説にしたっていうことに過ぎないんですけども、朝日新聞がまあそれを悪用しましたね。まあその後朝日新聞は韓国との間の慰安婦事件で非常に大きな意図的な間違いの報道をしたりですね。まあその他に戦争報道なり平和運動の報道なりということで、何を目的に朝日新聞というものが書かれていて販売されていたかというのは今でははっきり分かってますね。全然報道としての精神があったわけじゃなくて、まあ、批判精神が必要だとか、そういうその表面上のことで報道の精神を踏みにじっていたことは確かなんですが、 まあこの複合線についてはデータは皆無であり結論は断定的である。これ普通でも多いんですよ、割合。例えば最近ですとね、添加物だとか食品だとか、まあそういったものに対する、それからまあ今度のコロナなんかもそうだったかもしれませんが、データが非常に少なくて結論は極めて断定的であるっていうことなんですね。この複合線に限って言えばですね、僕はまあ科学者でしたから、やっぱこの複合線にはびっくりしましたね。しかし複合線というこの全くデータが皆無で結論が断定的なものをですね、社会の評論家とか文化人なんかが、だから農薬は危ないんだと言ってるようなこうものが多くてですね、私それもびっくりしましたね。つまりどうもこう世の中というのは目的が違うなと思いましたね。私は例とこう古い歴史とかが好きなんで、まあ日本の平安時代から、まあ鎌倉時代、そして江戸時代にわたるですね、まあいろいろな人の書物なんかもよく読んでたもんですから、まあ日本人が自分の職業についてはとても誠実であるということを知ってたわけですね。まあ、例えば、寿司屋の職人はですね、まあ、決して腹が痛くなるような生ものは食べさせないし、まして自分が使っている包丁を人を傷つけるようなものには絶対使えません。それから宿屋の女中さんはですね、日本では決してチップを受け取りません。まあこういった日本の風習ですね。それから川の渡し船の船頭さんは、日本以外のほとんどの国は外国人と分かると2倍3倍の船賃を要求するんですけども、日本だけは世界唯一ですね。外国人であっても知らない人であっても正規の料金しか請求しないっていうところありましてね、職業意識っていうのは非常にちゃんとしてて、まあ目的としては、例えば新聞社でしたら事実を報道すること、まあそういうね、小説家だったらば人生の生き方を教えるというか書くこと、まあ、学者だったら正しい学問的なことをまあ発表すること、まあ、そういうような一つ一つの職業について、まあ、職業の人が言うなら信頼感があると。例えばお金をもらうとか、そういう利便を図ってもらうとか、そういうことでは自分の職業に対するプライドを捨てないというのが日本人でしたから。まあ私もそういうふうに思ってずっと仕事をしてきたもんですからね。あれ?と思ったんですね。こういう朝日新聞とか、まあ有吉佐和子さんはあまり批判したくないんですけど、まあちょっとやりすぎたかもしれませんね。それに乗って農薬の批判をしてたいろんな環境運動家とか、そういう人たちは目的がその本来の目的じゃないんじゃないか。それとも錯覚しておられるのかと思いましたね。しかし、こういうことを体験を非常に多くしますとね、どうも社会は事実で動くんじゃなくて、風評で動いてんだなと。誰も自分の人生を送っていないんだなと。こう思いましたね。風評ってのは間違ってるわけです。間違ってることが風の便りで来ることを、まあ普通は風評と言ってるんですが、事実じゃなくたっていいわけですね。あの人は人間じゃないって言ったら、みんなが人間じゃないと考えると、まあ、そういうやつですね。まあそれを逆手にとって、福島の原発事故なんかでは、汚染されたものを警戒すると風評被害ってマスコミが言ったりしましたね。今でも言ってますね。いや、汚染されたものを警戒するのは風評被害じゃないんですよね。正しい警戒なんですよ、それは。その結果、法律に基づいて、ダメなものはダメ。ダメじゃないものはダメじゃないっていうのが、これ風評じゃないんですね。しかし、福島の原発の事故があった後は、福島の農作物がどのくらい汚染されているかという値は全く表示されなかったんです。されなかったのに、福島の農作物だと言うと警戒するというのが風評だと、まあテレビ新聞は言いましたね。しかし表示されてなければ、福島の農作物を警戒するのは当たり前で、風評でも何でもないんです。その風評を作り出しているのは、福島の農作物がどのくらい汚染されてるかを怖くて表示できなかった農家、もしくは県かなんかの方にあるんでしょうね。まあしかし随分社会はずれてきたなと思いましたね。しかし社会をずれてきたのを このブログで嘆いているわけでもなく、またそれを直そうとしているわけでもないんです。このブログは自由な立場ですからね。私が言いたいのは、まるで人生が奪われてる。つまり、間違った方向、間違った方向で行動するわけですね。この複合線以来、私は農薬が危険か食品が危険かということを自分の目で一つ一つデータを調べなければ判断しないということで、やや甘くなりました。逆にね。判断が甘くなりました。それは甘くなったという方向で私の人生も少し狂ったんでしょうね。まあそういうことがあって、今の私があるわけですけども、まあ私から見ると多くの方は残念ながら、この間違った報道とか、間違ったいろんな論評によってですね、ああ、ご自分の人生を送らないでいるんだなというふうに思うことがあります。